皆さんおはようございます。8月16日の始日礼拝説教、これから始めさせていただきます。大変な大雨が、降りまして、本当に千葉県の、皆さんは本当に大変な被害が、出てしまいました。お見舞いを申し上げたいと思います。千葉といいますと私の、生まれ故郷でもありますので、本当に、関係の方も おられまして、本当に心配に、なってしまいました。でまた、大変激しいこの川口もですね、雷雨がありまして、本当に怖いような状況だったですね。しかし、本当に自然の力というのは、恐ろしいものがあります。しかし少しいつもの夏に比べたらですね、まあ猛暑は少し和らいでいるかなという気がしますですね。しかし、油断は許さないと思います。これからまた、猛暑が襲ってくるようですので、皆さんもどうぞですねお気をつけになっていただきたいと思います。なおですね、先週はちょっとコンピューターの不具合がありまして、説教音声をですねお聞きにならない方もいらっしゃったみたいでして大変失礼いたしました。復興しましたのでですね、まあ、ね、2週分申し訳ありませんけども、連続でお聞きいただければ、嬉しく思います。川口教会ではですね、実は、9月の、12、13日とですね、100周年記念の秋の伝道集会を、行うことになりました。ホームページでですねまた掲載したいと思ってますけども、9月の12日にはですね、あの信徒の友のですね中で絵を教会の絵を投稿されております、キム先生にですね、まあ我が教会に来ていただきまして、ですねレクチャーをしていただくことになりました。お絵かき教室を行います。9月12日の土曜日に2時から4時ですねに行います。また13日の日曜日はですね伝道集会と、コンサートを行うことになりまして、神林純一郎先生元、早稲田教会の牧師ですね、私もう本当に、私も長い間、お世話に なっております。神林先生まだお元気でして本当に嬉しく思います。9月13日には伝道礼拝をの説教していただきます。そして9月13日その午後には、原純子さんをお招きしましてのコンサートを行うことになっております。またですね、皆さん一つ楽しみにしていただきたいと思います。さて前置きはそのぐらいにしまして、これから御言葉にですね聞いてまいりたいと思います。今日この与えられました聖書はですね、エフェソの信徒への手紙の4章17節から32節であります。パウロのですね、どうも弟子が書いた、手紙と言われてますけどもですね獄中書簡と言われてるんですけども、わざわざですねこの、この囚われの身でありながらそこから手紙を、出さざるを得なかったんですね。そういう原因がですねこのエフェソの教会の中にどうもあったようです。それはですね、教会の中に不和があったといいますかですね、 一致どうもこうバラバラだったようなんですね。で、教会の中にはですね、まあ、ギリシャ人もいればユダヤ人もいたわけですけども、彼らはですね、それぞれ仲間同士だけ集まってしまって、他の仲間たちとはどうもこう交わらなかったようなんですね。まあ人間ですからね、日本の教会の中にもそういうことはありますわね。ですから自由人も奴隷もですね、教会の中にいたんですが、どうも対立していたようなんです。で、このパウロはですね、コリント教会にその書いた手紙の中で、教会の中のこの対立について述べてるんですね。コリントの信徒の手紙の1ですね、2、3章の3節でこんなことが書いてあります。あなた方は相変わらず肉の人だからですと。お互いの間に妬みや争いが絶えない以上、あなた方は肉の人であるあり、ただの人として歩んでいるということになりはしませんかと、パウロは言ってるんです。まあ、肉の人っていう言葉を使ってますけども、主イエスキリストの贖いを信じた人ではないと、ただの人だということを言ってるんですね。同じ状況がこのエフェソの教会にもあったわけですね。教会の中のこの不和とか対立は本当に先ほどお話しましたけども、現代の教会の中にもあるんですね。人間のね、なせる技なんです。キリストにあって洗礼を受けたのにですね、私たちの生活が少しも変えられていない。今でも本当にただの普通の人、キリストイエスの贖い愛をですね、の中にとどまってね、ないんですよ。あなたのどこにキリストが生きておられるんですかとですね、と著書は訴えてるんですですね。4章の、今日の1節から、3節をちょっとですね、見てみましょう。そこで主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に進めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩みなさいとですね。ふさわしく歩み、一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさい。愛を持って互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさいと。霊による一致を保つようにしてみなさいと言ってます。あなた方は主によっても選ばれて、神様のお招きをいただいて御国を継ぐものとされたんだ。その印として聖霊を与えられたんだ。そのあなた方の間に不和がある。それはあなた方がその改心する前と同じように生きているからなんだと。神様の霊を受けてもあなた方の生き方は変わらない。この世の人と同じように争っていると、この筆者は問いかけているんですね。ここではですね、霊による一致を求めなさいと言ってるんですけども、この育った環境もね、考え方も全く違う者同士が一致することは難しいですね。もし一致が可能であるとしたら、それはお互いがキリストによって生かされているということをですね、知る時だと思います。4章の、12節から13節にですね、こう書いてあるんですよ。こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げてゆき、ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのですとですね、そのように書いてあります。 ねえ、そうなんです。お互いがキリストによって生かされていることを知る時だと思うんですよ。その教会ではですね、本当にギリシャとかローマ的な考え方に影響されたですね、この異端をめぐって争っていました。しかしキリストによる一致がなされた時はそのような争いも終わると、この著者は語るんです。このあと14節から15節にこう書いてありますね。こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばされたり引き回されたりすることなく、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で、頭であるキリストに向かって成長していきますというようにですね、記されています。ここではですね、異端が悪賢い人間の風のように変わりやすい教えと表現してますね。そのような不確かな教えを超えて、キリストの体である教会を形成していきなさいと言われているんですね。で、16節ですよ。キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのですと言ってます。まあね、素晴らしい言葉がですね、ね、本当に、記されてますね。神様を知らない人たちは自分たちを神として自分たちの利益のみに争うわけです。そこでですね、生きることは相手へのむさぼりとなります。むさぼりは争いを生みます。争いは平安を壊して、私たち自身もその中で滅ぼされてしまいます。かつての私たちはそうであったと著者は言ってるんです。4章の17節から19節ですね。この後、先ほど読んでいただきましたけども、こう書いてあります。そこで私は主によって強く進めます。もはや異邦人と同じように歩んではなりません。彼らは愚かな考えに従って歩み、知性は暗くなり、彼らの中にある無知とその心の堅くださのために神の命から遠く離れています。そして無感覚になって芳醇な生活をし、あらゆる不しだらな行いにふけってとどまるところを知りませんと、まあ、すごいことが書いてありますね。本当にですね、そうなんですね。神様はキリストの十字架を通して私たちとですね、本当に和解してくださったんですよね。私たちが本当に神様に背いている、そういう罪を、ね、そういう罪で、罪深い私たちのために、神様はキリストを使わせてくださって、しかも十字架にかけて、私たちの罪の贖いをしてくださったんですよ。そのキリストが死から復活されて、新しい命を与えられたんです。それは私たちの上にも起こったことではないかと言ってるんですね。私たちが罪を許されて新しい命が与えられたんであれば、私たちはもう以前のようには生きることはできないんじゃないんでしょうか。だから彼は言ってるんですね。4章の20節から21節で、しかしあなた方はキリストをこのように学んだのでありません。 キリストについて働き、キリストに結ばれて教えられ、真理がイエスのうちにある通りに学んだはずですと言ってるんですね。神様が私たちを救われたのは、私たちを通して神様の恵みを伝えるためなんですね。個々人の幸せ、救いを超えた出来事としてですね、私たちは召されているんですね。神様との正しい関係にこの入った時ですね、私たちは良い技を行う。その技を通して神様を証しするものとなるんですよ。ねえ、だから古い人を脱ぎ捨て新しい人を着なさいと言ってるんですね。ここで4章22節から24節、以前のような生き方をして情欲に迷わされ滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて神にかたどって作られた新しい人を身につけて、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりませんと、この22節から24節で言ってますね。古い人というのは自己中心的な生き方ですよ。そういうところから新しい人というのはキリストに生かされる人になるように私たちは招かれているんですよ。キリスト者も世にある限り罪から自由ではない。確かにね、本当に罪深いもんです。本当に罪はまだまだいつも私たちは罪を犯しがちですね。私たちの中にあるキリスト者とはですね、本当に罪許されているんじゃないでしょうか。罪許された罪人です。罪人である現実は変わらない、ね、しかし私たちがキリストを心の中に迎え入れてですね、キリストの愛に触れることを通して私たちはね、次第に浄化されていくんじゃないんでしょうか。ね、常に祈るんですよ。ね、自分自身に対してもなぜですかと問いたくなるような、もううんざりするような現実がね、毎日出てきますよね。なんでこんなことまで、こんな思いを、罪深い思いをするんだろうと。ね、だからその時に祈る。神様、許してくださいと。その許しを求める祈り、そのことによってね、浄化されてくるんじゃないんでしょうか。今、御言葉に私自身も今お話ししながら、清められて、浄化されてるんじゃないのかと。本当にね、神様許してほしいと。ね、そういう思いでもって今、ここで今お話をしてます。この浄化こそ大事なんだと、この筆者は言ってるんですね。それが具体化するのがですね、25節以下の生き方ですね。新共同訳聖書25節から26節、本当に、込み出しがいつもついてるんですが、新しい生き方って書いてありますけど、まあね、これがいいのか悪いか分かりませんけども、だから偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけませんと書いてあるんです本当にね、私なんかすぐ、もう短気ですからね、すぐ怒ります。もうね、本当にもう残念するしかないですよ。本当にですね、キリストを知った者の生き方の基本は隣人と共にある生活ですね。まず 隣人に対して嘘を言わないことです。私たちの生活はね、嘘に満ち溢れてんじゃないんでしょうか。私たちはね、自分を飾ってしまう。本当のことを他人には語らない。その私たちに、あなた方は偽りを捨てて、おのおの隣人に対して真実を語りなさいと、ね、言ってんですよ。そして怒ることがあっても、その怒りを明日にまで持ち越すなと語られます。この怒ることは苛立つこともある。この怒り、苛立ちが人を罪に導くんです。感情を使うことです。本当にね、この感情をコントロールできるかできないか、そのことでね、人生が変わっていくんですよ。怒りの感情のまま、家族への怒りの感情を持ったまま、あるいは友人や何かの怒りの感情を持ったまま生きると、本当に幸せにはなれないんです、ね、感情をまずはぶつける、そのような生き方は幸せにはなれませんというですね、ある思想家の言葉をいつも聞いてますね。本当にそうだと思う。お前が悪い、あいつが悪いから自分はこうなんだとかね、よく聞きますね。兄弟なんかでもそうだ、家族の中でもそうだ。不平不満、愚痴不満、そればっかり言ってる人ってやっぱりね、健康を害してる人が多いですよ。本当にいつも怒ってる、ぐちぐちぐちぐち不満だらけな人、まあそれはね、本当に幸せになれないんです。確かにそうですね。このヤコブはね、このヤコブの手紙となりますね、の1章19節から20節でこう言ってるんですね。私の愛する兄弟たち、よくわきまえていなさい。誰でも聞くのに早く、話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現しないからです。まあいい言葉ですよ。聞くのに早く、話すのに遅く、また怒るのに遅い。そういう生活を私たちがするがですね、すれば本当に他者との不和がですね、生まれてもやがて解消していくんだと思うんですよ。それでも不和があるとすれば、それは私たちが御言葉を真剣に生きていないからですよ。ああ、また怒っちゃったね、これまずいなと思ったら、そこで聖書に戻って祈って、そしてまたやり直そうという思いをいつも持ってないとね、常に相手が悪い、自分は正しいんだというような思いで持ったら、やっぱりね、いつまでも不和のまま、その人の人生は寂しい人生になっちゃうじゃないですか。間違えたなと思ったら謝るね、それが大事じゃないでしょうか。で、作者は続けるんですね。28節です。盗みを働いていたら者は今からは盗んではいけません。むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさいと。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさいと言ってね。今日のところは非常に、学ぶことが多いですね。私たちの献金はですね、 隣人への分け与えの基礎になるんですよ。確かにそうですね。例えば地震で本当に困っている方々のために献金していこうと、ね、そうなんです。でまた29節です。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさいと。悪い言葉ですね。この ロゴス、サブロスですね。は、このルターはですね、その腐ったおしゃべりだと訳したんですね。キリストの体となる教会はですね、聖霊によって生かされる教会なんです。パウルも語ります。すべてのことが許されている。しかしすべてのことが益になるわけではない。すべてのことが許されている。しかしすべてのことが私たちを作り上げるわけではない。誰でも自分の利益ではなく他人の利益を追い求めなさいと言ってます。第一コリント、コリントの第一の手紙、10章23節から24節にあります。自分のね、利益ばかり持ってちゃダメだって言ってことです。本当に大事な言葉だと思いますね。さて、このエフェソのですね、5章の1節、この先ですね、今日のところの先にこういう言葉があります。あなた方は神様に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい、神様に習いなさいとはですね、神様がキリストを捧げてくださったようにですね、私たちも自分を捧げることなんですよ。自分を捧げるということは自分を捨てること、結局ね、自分がこれだけものあったものを例えば教会に捧げたりとかね、捧げられないね、そういうね思いになっちゃうんですよね。どうしても自分の思いになっちゃうんです。でその時ですね、他者に対する、あるいは他のものに対する貪欲な言葉とかですね、そのまあいろんな言葉が出るはずはないんですよね。自分を思いを捨てて他者のために何を捧げていくことね、そういうことですよ。時間もね、経済的なことも労力も他者のために捧げていくことです。そのような行いをしてれば他者に対する貪欲な言葉とか乱暴な言葉なんか出てこない。ところが実際は私たちの口からですね、罪の言葉が出てくるんですよ。先ほどご紹介したヤコブの手紙のですね、3章8節から10節でこうあります。舌を制御できる人は一人もいません。舌は疲れを知らない悪で、死をもたらす毒に満ちていますと言います。確かにそうですね。私たちは舌で父である主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのですと。私の兄弟たち、このようなことがあってはなりませんと言ってます。私たちは父である主を賛美した舌で神様にかたどって作られた人間を呪っている、そういう存在だって、ね、ですから教会の中にさまざまな不和が生まれる、ね、あるいは一般の人間の社会の中でもそう、友人関係でもそうだ。しかしいつまでもそうあっちゃいけないよということですよ、ね、非常に今日のところはですね、教えてくれますね。キリストはあなた方のために死んでくださったんだ。神様は許してくださったんだから、 あなた方も許し合いなさいと語ってるんですよ。だからね、この4章の32節最後の、互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさいと言ってるんです。この許し合いなさいというのはね、自分勝手に考えちゃいけないんですよ。自分の責任をちゃんと相手に対する責任を果たしなさいということを言ってるんですよ。ねえ、自分はこうしたいからこうしてるんだと、とんでもないことですよ、この許しというのはね。そうじゃないんですよ。神様がこう許してくださってるんだから、ちゃんと自分もそれに対する、神様に対する責任があるんですよ。ね、神様に対する責任があるんです。それを許すということね、責任ある行動をしなきゃいけない。だから著者は、今は悪い時代、悪が支配する時代だと考えてるんです。その中にあって、キリスト者はこの世から遠ざかるんじゃなくって、世の真っ只中に、その中で血の塩、世の光としての生き方をしていくことが求められているんですよ。悪い考え方、もう自分だけこれだけね、あ、自分さえ良ければいいんだね、そのような考え方になっていくのは よくない。そうでしょう。世においてはね、本当に共にお酒を飲んだりとか愉快に騒ぐことが、こう親しい間柄の印になってしまってるかもわかんない。しかしね、あまりそのような、ね、ものばかしじゃなくね、無防備になってしまう、罪に誘われてしまうんですよ。本当にですね、この世の中では見ざる聞かざる言わざるということがありますけども、本当に大人の知恵とされているかもしれませんけども、あなた方はね、不正を見逃しちゃいけないよと、悪を放置しちゃダメだと、その結果損するのであれば、まあ損は受けようと、神様は見ておられるからね。だけど損ばかりしちゃいけませんよ。やっぱりそれぞれが責任を果たすことですよね。不正、今ね、本当に詐欺が流行ってます。がっかりしますよね。詐欺にあったりすると、人から人を騙されたりするとね、本当に嫌な思いをします。だけどもちろんね、嫌な思いをするから、それは嫌な思いを受けたその相手が、それだけの生き方しかできない人なんだと思うしかないんですよ。神様はちゃんと見ておられるから、そのような人はろくなものにはなれないんですよ。ね、人を騙したりとか、ね、人との約束を果たさないような人、本当にね、その人はね、神様がちゃんと見ておられるんですよ。それぞれがそれぞれの立場で責任を果たしていかなきゃいけないんですよ。人との約束は守らなきゃいけないんだよ。そうでしょう。だから著者が語ります。5章2節、キリストが私たちを愛し、ご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさいと言ってますよ。この筆者は、この邪悪な時代にあって悪に負けないで悪と戦えと語ります。戦うには武器が必要ですよ。でもエフェソの信徒の手紙は語ります。 6章の14節から15節、この先ですけどね、こう書いてある。6章の、14節から15節、ちょっと見ていただきたいと思いますね。359ページです。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てたとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさいと、このようにあります。なおその上に信仰を盾として取りなさいとあります。与えられた武器はですね、すべてこの、防御するものですけれども、神様の武具はですね、人を傷つけるものじゃなくて人を生かすものです。唯一の武器は神様の言葉なんです。読書17節にね、救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさいとあります。このパウルは語りました。ローマの信徒への手紙の12章20節から21節にこうあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさいとあります。この戦いに勝つためには本当に祈りが必要だと思います。敵に対して良いことを行うことがどれほど難しいか私たちは知ってます。だからこそ祈るんです。祈るこそですね、祈りこそ本当の武具だと思う。大きな力を持つ。どのような時にも霊に助けられて祈ること、そして願い求めて、全ての聖なる者たちのためにですね、絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさいと、このようにですね言ってるんですね。祈り、神様との絶え間ない対話こそがですね、人をキリスト者とするだと思います。本当にそのことによって新しい人になっていくんじゃないんでしょうか。どうかもう古いものを脱ぎ捨てて、新しい生き方に、新しい人になってまいりたいと、そのように願うものであります。皆さんに主の祝福豊かにありますように祈り願っております。では祈りましょう。神様、今日もこのようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。多くの恵みのうちに私たちは歩んでおります。どうか神様、この多くの恵みをいただいております。多くの方々にこの恵みを分け与えていくことができますように、新しく生きることができますように、どうか私たちを守り支えてください。この世界にキリストの平和が満ち溢れる世界を一日も早く実現することができますように、私たち一人一人を用いてくださいますよう切にお祈りいたします。願いと感謝尊き主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。